とラジオ。ご機嫌いかがですか。マギタラジオ第784回、マギーです。
2025年6月29日配信、トラニーです。
肉の日、
肉の日絶対言うと思う。
この番組はチーザーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。肉食いに行こう。
肉肉しいな。い
や、そんなことよりも、まあ、とある我が番組のヘビーリスナーのマギさんからオープニングの曲を変えろと、以前からずっと言われてて、なんで前のやつを今のにしたんだよっていうのは、もうかれこれもう何年も5、6年も言われてまして、
まあ変えた時当初からずっとだよね。
ずっと言われてました。
だってあれ好きだったんだもん。ディンディン、
仕方がなく、仕方がなくクレーム対応
クレーム対応カサラ
カスタマーハラスメントの裁判起こすかねーつってかけたんですけど、諦めて、あのオープニングの曲をですね、
身内同士でやってもしょうがない
変更させていただきました。
いいね、いいね、気に入ってます。
どうですか、ちょっとね、
はい、ちょっとアレンジ、
視聴会やって、視聴会やって、マギさんどうこれっつって、いいね、
いいね、
いただきます、お墨付きいただきましたんで、
いいね。
あのまあ
でもまあ、
聞いてる人からしたら
多くは変わってないけど、
ああまあね、それは変えなかった。
オープニングのやり方も変えたらいいのにねっていう提案はしたんですけどね。
何オープニング、
あ、最初あのちょっと話してからじゃあ始めますねっていうのもやってたよ、ね、
それマギさん担当だよ。だから一人喋る最初の、
なんで私だけの、
要はエピローグでしょ、う
ん、エピローグ
じゃない、なんて言うんだっけ、あれの最初オープニングちょっと喋る
ピロートークじゃねえじゃん。
ピロートークは
ピロローグ、あ、な、どっちなんだっけ、エピローグは最初だっけ、
なんか一人ご
とわからなくなっちゃった。
あの芝居のオープニングをなんか一人喋りするやつでしょ、うん、エピローグじゃないの、
エピローグだっけ、エピローグは終わり、
終わりなんだ、
プロローグ、
プロローグ、プロ、エピローグじゃない、プロローグ、
そう、
それはマギさんが喋らなかったね、それは。だから毎回、
もうそれはもう、うん、あの毎日喋ってるからいい。
いや、だなんでやろ、提案がおかしいやん、ね、だって
プロローグ、じゃあ2人でちょっと喋るじゃん、ラジオとかでも、それからじゃあ、あの
始めますか
っていう、
うん、では、それからなんか、要はそれオープニングトークでしょ、
そうそう、オープニングトーク、
プロローグは違うね、2人で喋るんじゃないか、プロローグは、
オープニングトーク、
オープニングトークね。
そう。
あのね、あの、オープニングトーク、オープニングトークマニアのトラニーとしては、
あの、あそこで切られちゃうから。
毎月、毎週ね、何百本もラジオ番組を、
ね、あそこだけしか聞かないんだもんね。
聞いてるトラニーとしては、オープニングトークっていうので、仕切ってると、俺みたいなやつが出るのが怖いんだよ。オープニングトークだけ
聞いて。そんなことないって、花から聞かれてないから、この番組。そんな心配ご無用です
ね。オープニングトークでね、仕切るのはちょっとね、どうかなって思った。というか、あの、この喋りも一応オープニングトークだよ、これ。
まあね。
で、こう喋ってて、で、今週はって俺は言うじゃん。
言う。
あの前まで一応オープニングトーク的な。
いや、待って。でもそこに区切りを入れないのかなっていう。
いや、入れると、そこで切られちゃうかもしれない。
今日鼻の中が臭い。
鼻の中が臭い。うん、人間さ、鼻の中とか口の中ってさ、すげえよね。なんていうの、こう、保温してるわけじゃん。保温してるわけじゃん。雑菌がいっぱいあるのに、そこをさ、体温で保温してる状態でさ。
ずっと何、発酵させてるってことでしょ？
すごいよね。一応、口の中は、唾液が殺菌作用あるんで、何してんの？何をバリバリしてんの？
ティッシュ出して
ん
の？
ティッシュ、そんなとこからティッシュ出てくるの？
これポケットティッシュ入れ。知らなかった。
ああ、そうだ
ね。我が家のポケットティッシュ入れ。
わざわざ、家にいるのにポケットティッシュを使うという。
そう、だってもらったティッシュが、もう、再現なく
溢れてるから
。
あの、街中で、マギさん絶対ポケットティッシュもらう派だよね。
もらう。
ね。
だってあの人たちはもらわないと仕事が終わらないんだよ。かわいそうじゃん。
まあ、ね。
10個くらいもらってあげようかなと思う。
ああ、そうだよ、ね。
行ったり来たりして。うん、あ、でもあれ、チェックされてるから。
そうだよ。
そう。
チェックされてるよ。
だから。あたか見られてるからね。
そうそう。で、あれだよね。録音しないから鼻をティッシュで、鼻をティッシュで。
だってすごいね、鼻ね。
何の恥じらいもなく今さ、ティッシュを丸めて、細くして、その鼻の中ブワッ突っ込んで、グニグニグニって。グニグニグニって今、音はしないけど。 鼻かんでるし。俺、東京来てびっくりしたのが、うん、関東っていうか東京の人っていうか埼玉の人って、うん、鼻って普通に人の前で噛むよね。
なんで噛んじゃいけないの？
え？なんで噛む鼻って。
俺も。私は噛まない。
噛まないじゃん。
え、でも噛むよ。出るときは噛むよ。噛む噛む。
え、住所とかで噛む人前で。
別に噛んでもいいかも。
あ、そうなの。
だらだら鼻、いや鼻吸うよりいいと思う。ジュルジュルって吸うより、
あ、
吸ってる方がなんかかっこ悪い。
ひょっとしたら鼻噛み音フェチの方もいらっしゃるかもしれないな。ちょっと今鼻噛んでく、
う
ん、
いや出ないから鼻水ない。いや汚い、それ私じゃないから。これマギじゃないから。
マギさ
ん、そう言いながらさ、マギじゃないから。よくそんなと出るね。じゃあ耳おかしくなっちゃうよ、そんなこと言ったら。ねえ。同時に喋ってるか私じゃないっていうの分かるかも。
あ、そっか、バレた。
あの、それでペでは思い出したんだけどさ、くしゃみが出るときにさ、いや、くしゃみが出るときに、横に、妖怪ボックスを置いてるのに、妖怪ボックスの方に、ヘクションって違う、その妖怪じゃなくて、溶かそう。溶かして、なんだろう。
シュレッダーみたいなやつね。
そうそうそう。それを黒猫ヤマトさんにね、持ってってもらうんだけど、そっちに向かって、ヘクションってやる人がいて、やめてほしいなと思って、汚いじゃん、そんなかと思って。もうそれから私、そんなか整理しない、触らない。
整理しようとし、整理してんの？
すんごい、ゴミ箱みたいに使うから。だってあれ、お金だからさ。
ああ、そう、妖怪ボックスあれ、処理してもらうの結構高かる、
ね。高いよ。一箱3000円かな。
高っ。シュレッダーしないんだ。
いやもう、ごっそり出るから。
さすが大手。うん、だってシュレッダーと自分のところでビャーってやればさ。
シュレッダーもね、やりすぎて、もうなんか。
ぶっ壊れ。あれすぐ壊れねえ、シュレッダーね。
会社のやつ。めっちゃ壊れたりしないけど、熱持っちゃって、もうすぐシュレッダーできなくなっちゃうから。
ピーってアラームなんてちょっと悪い。
そう。そんなのばっかりだからさ。
ちょっと休憩させなあかんもんね。何十枚、50枚かなんかやるとあれだよね。一回止めないとダメなんだよ、シュレッダー。
ああ、なんかね。
それがめんどくさいから。
もう妖怪めんどくさいからって、ね、そんな、もう。
黒猫ヤマトが持って帰って、黒猫ヤマトの配送スタッフがその段ボールビーって開けて、中の紙でほら、なんだろうなんだろうって見てないかしら、紙を書いて。
そんな暇な、
ないか。
人ないと思う。
ないか。そっか。ね。何の話しましたっけ？
言うと
思った。ああ、そうそう。で、だからね、オープニングの曲が、
これやる
ね、なんかね、なんか知らんけど、俺ね、昔、アップルのフリーミュージックから撮った曲なのに、
ね、
YouTube にアップをしたら、著作権が、かかってる。
今フリーじゃなくなったんじゃん。
もうわかんないけどね。いや、フリー音源なのに著作権あるぞ的な感じかな。なので、なんかこう、うんだらかんだらかんだらって、なんかいつもメールが来てたからめんどくさくて、まあ変えたんですけど、今回ね、一応、オマージュっていうか、前に使ってたオープニング曲とそのまま使うんじゃなくて、ちょっとオマージュさせていただいて、若干ちょっと変えて、ちょっとね、僕の友達、僕のチャット G、
友達か、
フレンズ、チャット G に頼んで、ちょっと変えてもらったんで。
友達いないもんね、人の。え？人の友達いないからね。
人の友達めんどくさいじゃん、いろいろ。
めんどくさいね。
そう、自分が都合のいい時だけね、会えるわけでもない
し。困った時だけ。
困った時。困った時って他人の方が多分助けてくれるよね。身内より。そうでもないのかな。ちょっと深い話になって、オープニングトークで深い話になってるんで。いや、まあまあ、そういうことなんで。
いや、そんなことないと思う。
あ、そう。やっぱ
身内の方はさ、私身内一人しかいないから。
あ、そうか。
一人二人しかいない。
まあまあね、息子人を考えるとね、それは助けてくれるかもしれない。
トラニーもそうやん。あんた助けないつもり。
何が？
私のこと。
助けるよ。
じゃあ助けられて
る。命がけで助けますよ。
それはちょっとなんか。
命に変えてでも。
それ言い過ぎだ。
命に変えてでも。
じゃあ火事現場でさ、ねえ、火事現場でさ、私を、あ、どっかで溺れた時に、私を助けるために自分が溺れられる？
え？だって俺が溺れて、
うん、
俺が、
私溺れない
から。ね、マギさんを、あ、そっか。あ、マギさんだって溺れて俺助けてくれるでしょ。大丈夫
だよ。逆だよね。じゃあ、火事現場で。
ああ、だから命を引き換えにってこと？
そう。あ、マギさん、ね、例えばドラゴンが来て、どっちを、どっちかでいい、どっちか一体でいいから。
あ、食わせろ。
そう、食わせろって言った時に、
じゃあ、俺自分の身を差し出す。
本当に？
ポンポンポン
ガジガジされるんだよ、うん、パクってパクごっくんじゃない
の。マグマギさんが助かるなら別に俺はもう死んで
も本当に
いいよ別に。
まあな、なんとでも言えるしな
別にあれ自分で命惜しくなかったもんな。
あ、そう、うん、私はまだ惜しいな。
俺が死んだらだからそのさ
困るけどな。
マギさんの悲しみとかそういうのあるから死んだあかんなと思うけど
困る。不便、
困るでしょ。
不便、うちのゴリラ役に立つからさそうだ、食べ物食べさせとけば役に立つからさ。
そう、ちゃんと悪み入れるし
入れるしね。
でも、もう、まあ、別に死んでも、まあでも悲しむ人、あ、親は悲しむかな。
そうでもないかもね。なんか、パパも明らかんとしそうじゃない？パパも、
死んだな。
そうか。そうか。って言いそうじゃない
。言いそうだね。先週のあの、電話みたいな。そうか、切るで。
切るで。
切ってるけどね。
そんだけみたいな。そうしか行かれんけどな、みたいな感じで言われそうで。ママも、へえ、みたいな。そうなんだ、っていう感じ。
だって死んだらもうさ。
っていうか、あんたが大丈夫って言われそう。
ああ、まあまあね。
うん、そう、私の心配をされそう。
俺は死んでもあの、魂に残るとか全く思ってないから。
ああ、
全然俺は思ってない。まあ、墓参り行くけどね。墓参り行っておじいちゃんおばあちゃんのやつ
だ。あれは自分の、あれでしょ？あの、自分の心が落ち着くから行くんです。結局自分のためでしょ、ね、先祖のためじゃないもんね、あれ。
なんかね、島田紳助さんが過去の動画で、すごいなっていうことを言ってたんだけど、はあ、納得？ちょっとすごいなってハードル上げてしまったけど、うん、墓参りするじゃん。で、みんなさ、墓参りした時に花を添えるじゃん。
うん、
あのお墓ってさ、どっち方向向けて添える？
どっち方向？ああ。
あのさ、参って、た人の
なるほど、自分の方も出てるね、大体ね。
あれさ、墓の中入ってる人から見たら、なんでお前こっちに 花の背向けんねんって。
あ、
だから、でも結局あの花を添えてる段階で、人っていうのは墓まで行ったって、自分のために墓をきれいにしてんだってことなの。要はあれ、墓の中で眠ってる人のために花を行けんなら、花は反対にせなあかんねん。って、紳助さん言ってた。
それ、一理あるかもしれないけど。
思ったのだな
と思った。いや、亡くなってる人ってもうないから、亡くなってる人は私たちの上から見てるから。
いやいや、だから、それはだからさ、うん、結局、それはそういう信仰もあるけど、うん、でも、結局、お墓参りとお墓に向かってお祈りするってことは、そこに。
だったらアメリカ式がいいんじゃない？花こぽんって置くじゃん。
だ、まあ、だから、花も、だから、ね、茎を手前にするんじゃなくて、本当は茎を向こう向きにする。
茎じゃないね。花だね。
茎でしょ？
茎って茎でしょ？花でしょ？
いや、花を向こう向けるじゃん。
うん。
普通さ、人に花束あげるときは、持つ方を向こうに渡すじゃん。だから、要は。
いやいやいや、横に渡すよね。うん、茎から渡す人いないよね。
まあ、花を横にすればいいんだ。
そうそう、だから、アメリカだと横にバンって置くじゃん。
あ、
下に。あれでいいんじゃない？
あ、あれいいね。
うん、それでいいんじゃん。
あれいいかもしれない。うん、いや、だから、墓参りも、要は、お墓の人のためにちゃんと花を添えるんだったら、花は向こう向きでしょ？
向こう向きっていうか、下向きだよね。下に眠ってんだから。
あ、まあ、そうだけど、そういうのを言うたらな、方角とかいろいろあるけど、いや、なんか俺、ごもっともなこと言ってんなと思った
よ。骨壺に向かってってことだよ。骨壺に向かってってことだよ。
まあ、本当はね。でも、こっち向きの花、だから、あれは自分のために。
自分のため。まあ、墓参りって自分のためだよね、本当に。
俺はそう思いながらね。
まあ、だから結局参らなくてもいいの。だから言うじゃん。思い出す、個人を思い出すことが一番大事っていうの。
まあ、そうそうね。
うん。それが、その、まあ、言うたら墓参りみたいな。
ね、
そう。
忘れないってことが供養っていうか。うん、
全然忘れられんわ。
うん、な、忘れられ
ん？忘れられない。忘れたくても忘れられない。
ああ、母親？
そう。
ある意味あれだね、結構記憶にガーンと残す母親だったってことだね。
本当忘れたかったよ。
いいも悪いも。
どう評価するかっていうのを聞きたかった。トラニーが、私の母親のことをどう言うかっていうの。あなた結構嫉妬をね、見る目があるっていうかさ。だからやっぱり客観的に。女としては見れないと思うから、客観的にそう見てほしかったなと思う。あと、うちのバーバもね、めっちゃ汗だかった。
なんか俺ね、あの頃さ、俺岡山とか手伝い行った時ってさ、二人の関係なんもなかったじゃん。
なかった。
なんもないのに、男として会うのってどうなんかなっていうの
は。でも私の友人たちはみんな男だけどね。
そうだね。
過去の。
だから俺意識してたんだよね、その頃から。なんかこう将来的にひょっとしたら一緒になるのかなとかさ。
勝手に思ってたもんね。
思ってたのかもしれないね。なんか変化
は思う。なんか、自分の中で。
あっちゃダメなのかなって。
あったのね、そういうの
は。あと、俺の気持ちの中になんかあったかもしれない。邪念が。
わかん、邪念かよ。
他の子を指に数える。
女がいたから。
そうそう、のことがあったから。
余計に会えたんじゃないの友達。
わかんない。どうかは全然わかんないですよ。なんかわかんなかった。
ねえ、結局、声とか聞いて存在も知ってるけど、ね、会ってないんだよね。本当に近くまで行ってるもんね。
だって本当5メーターぐらいのとこ行ったもんね。
行った。
病室の前まで行ったから。
行った。
でも俺はいいやつって顔を見
て、ね。そう、会ってくって私言ったんだけどね。いや、いいって言って言われて、ああ、そうなんだ、つって。
ね、なんかまあ、別に後悔をね、後悔ちんちん立たずってことで。
いや、しかっけ。まあでもいいんじゃない、まさこには会えたから。
あ、そうだね。
そう
だね。お母さんの大親友のまさこさんに会えて、まさこさんはだからマギさんのことすごい心配してて、こんな子やから、こんな生きづらい人生を選んだ女やから、いい男を ね、会えるかなっつって心配してたところに、俺みたいなとっても素敵な男。とっても素敵な男。
なんかどっかのナレーションみたいな。
外面最高の
本当だよね。超気に入られてたもんね。
もうね、もう外面最高でしょ、もう。
うん。ね、こういう本名が言えなきゃ、トラちゃんつってさ、名前にちゃんと消すさ。トラちゃんこれ好きだからとか、ね、お酒買っといたよとかさ。
そうそう、もう私これで心置きなく、いけるわって言って。いけるわってすぐ行っちゃった
ね。行っちゃったね、本当に。あやって1年ぐらい？ほんとね、早かったね。
ね、そんな感じで、何の話しましたっけ？オープニングトーク？
死んだ、全然オープニングトーク
ね。まあまあ、そういう感じでね。いろいろ変わってはいったりしますけど。
なんか湿度が高い。
湿度高い、湿気も、でもあれでしょ、なんか梅雨がもう。
梅雨はもう、多分もう明ける。
やばいよ。
今月中に明けるっていう話。いや、
なんかさ、
だからこれ放送してる時にはもう明けてるかもしれない。
なんかこの収録した日はちょっと雨ガーって降ってさ、
すげえ雨になってた。たまたまね、降ったんだけど、でももう晴れ間が見えてきてるから。
で、先週さ、草津。
晴れた後の雨が。
先週草津行った時に、途中にさ、ヤンバダムあってさ、
うん、
あそこの湖の水位がすごい下がってたじゃん。
そうそう、初めてだったよね、あんなカラカラなの見たの。うん、
だって元のその水没する前のさ、うん、あの、鉄道のなんか、線路じゃないけど、なんか駅舎みたいなのが
出てたね、見えちゃったもんね。
あれ駅舎残したまま水没させたなとか思いながらさ。
それはそれで問題じゃない
と思う。あとあれで川口湖、山梨の。川口湖の水位が3メートル下がってて。普段は行けない、あの、湖の離れ小島みたいな、なんかそういう、なんとかどうって。
あるんだ。
なんかそういう、
あるの？
なんていうの？こう、建物があるんだけど、そこ歩いて行けるって言うからね。だってあれ本当に中にあるんだよ。これ、行った記憶あるけど、湖があって。
見たことあるんだ。
河口湖の方って何回でもあるじゃん。
いや、そこに。
うん、おるよ、全然。で、遠く
に。船で行ったの？
違う。だから、湖の湖岸から見たら、その、
湖の湖岸から。
湖の湖岸じゃん。
海
の
湖岸ね。
海の湖岸じゃん。湖の金玉って言うんですよ。何金玉出てるの？
さっきからチンチがどうな
のか。ああ、湖の口岸。あ、違う、湖の口岸
ね。
口岸から見たら、ほんと遠くにあるんだよ、ポツンと。それがそこ、行けるっていうから今歩いて。すごい。でも、お参りする人はいいかもな、あれ
ね。そうだね。
いや、こんなことめった
よね。
海、ね、船でしか行けないから。
ないからね。すごい。
いや、大変だ。このままだって水不足になったら、またさ、これから夏から秋にかけて水が必要な植物？
うん。
ピーマンとか。
で、ピーマンでしょ。
え、ピーマンって、秋じゃない？夏の？
夏野菜。
だから、キュウリとかまだ根を張りしてくるかもしれないしさ。
ほんとだ。困る。
ね。
困るし、生活用水とかも、またあれじゃない？節水とか。
そう。
断水とか言われちゃうんじゃない？言
ってくれないとさ。
ね。
ね、
まあでも逆にほらギリ豪雨とか最近あるからそれでたまるかもしれない。
まあなんとかね、まあ山沿いだけでもちょっと降ってほしいなと思いつつも、
今夜のあのあれ、トラニーが仕事行くときに雨降るかもって言ったやつもなんかなくなった
よ。なくなったの？あ、そう、
曇りになってやばいね。
そんな今日も自宅のマンションから録音してて、で朝方雨降ってたからね、車の雨音、
うん、
ロードノイズがこう雨にシャーっ ていうのはもうちょっとお聞かせできるかなと思ったら、今晴れてきてどんどんどんどん路面が乾いてきてドライになってきたんだよ。
ね。
そう。タイヤもちょっとね、スリックタイヤに変えないとダメになって。
シュニックタイヤ？シュリックタイヤ。
シュリックタイヤ、スリックタイヤ。
スリックタイヤ？
人がボケてんのにそこさ、ボケの内容こう、ごちゃごちゃされるとさ、話がこう、どうっていうか分かんなくなる。
何？スリックタイヤ？
スリックタイヤってあるんですよ。レースカー、レーシングカーで。
そうなんだ。それ言うんだったらほら、なんか、もっと、マキが分かりやすいこと言ってくんないと。
別に分かりやすいこと
言おうと。スノータイヤとか。
スノータイヤ分かんの？
スノータイヤ分かるでしょ。
何？スノータイヤ。
じゃあ、冬に履くタイヤ。
え？
冬に履くタイヤでしょ。スノータイヤ。
まあ、それはスノータイヤ夏には分からんね。
そうでしょ、うん、そういうことを言うとか。
スノータイヤどんなやつ？
ぼちぼちが出てるの。トゲトゲ出てるやつ。
それ違うから。それ違うの。それぼちぼちはもう遠間の昔、あれはスタッドレスタイヤね。
あ、それさ、スタッドレスタイヤ。スタッドレスタイヤが出てこなかった。
え、スノータイヤね、昔あったけど禁止されたよね。
うん？
禁止された。
あ、そうなんだ。
ぼちぼちが出てるやつは禁止された。
泥かけるから。
そう、アサルト削るから。昔あったね、タイヤにね、スパイクついてるやつね。
ついてる。
スパイクタイヤって言うんだけど。
ああ
そう、まあまあまあスリックタイヤにね、いやまあいいんですよ別に。
ああ
レインタイヤからスリックタイヤとかいろいろあるんですけど、うん、レーシングのね、まあそう音を聞かそうと思えばちょっとその音は聞こえないんですけど、
うん、
まあ相変わらず外はうるさいぞと。
うるさい。でも今度には静かだね。
なんかねこの間ナイロン行ったらね、あれ先週話したっけ、ペアガラスだったっていう、知らんかったのね。
でその前に撮ったから話してない
んじゃない。ああ話してないか。そうか
そうそう、これから行きますで行ったから。
ああそうかそうか、そうこの間ナイロン行ったらね、全然そこあの別にあの見てなかったんだけど、部屋の窓が全部二重ガラスになってるっていう。おお、
すごい。通
りでこの家静かなんだ。
静か、まあ道から一本入ってるから静かなのかなと思った、まあまあ、そうじゃなくて部屋ガラスのあれもあった。だから結露とかもしないけ
ど、
結露がない家に住むの初めてかも。
いやいや、この家も結露ないから。
あるよ。
ないよ。
めっちゃしてるよ。
してないよ。
してます。
いや、普段普通のマンションに比べて全然しないから。
してるもんだって。びちょびちょで私拭くもん。
そうマジで。
そう、すごい窓ガラス拭いてるよ私。だからカビてないんだよ。
知らないうちに。
そうだよ。
いい奥さんだね。
そうだね。網戸なんかもう超気になってんのに洗えてないから汚くて。そう汚い風が入ってくるなと思って嫌だな。
網戸汚いかって別に汚い風入ってこないでしょ。
入ってくるよ、あそこ通ってくるの。フィルターと一緒じゃん。
網戸が汚いっていうのは網戸でろ過され、あの、
されてない、
浄化されてるから網戸汚くなるんじゃん。
違う違う。
網戸がこう、ホコリとかをちゃんと吸い取ってくれるから。
って言われても汚い。汚いものは汚い。
まあそんな感じですけどね。何話しようと思ったかな俺。
知らん。
ああだから俺7月ね、ちょっとあのあれや、巷を賑わしておりますけど、私が見た未来っていう漫画の予告。
あ、そういう題名なの。
そうそう、予告で7月ね、なんかちょっと震災、なんかちょっと
勝手にそんなことが、
天災が起きるかもしれないみたいなことになってて、それがこう結構さ拡散されてて、
みんなをさ脅かしてさ恐怖にさ、
いやだからそれ恐怖に思うんじゃなくて、そういうのをきっかけに、まあちょっとね、そういやちょっと最近水少ないかなとかさ、
うん、
あの何、備蓄の水、備蓄水って備蓄前じゃなくて、あとなんかさちょっと停電だった時にこうなんかこうどういうふうに生きようかなとか、なんか食べ物でもさ、
うん、
2、3日はこうとかさ、そういうのちょっと考えるきっかけにもなるじゃん。
食べ物、食べ物、ね、今もう冷蔵庫いっぱいで職人さんに食べに来てほしい。
なんかいろいろ頼むからね。頼むし、旅行ったら買ってくるしね。
買ってくるからもう大変なことになってる。冷蔵庫パンパン。冷凍庫はパンパンにいいんだけど、冷蔵庫はスカスカじゃないといけないのよ。
本当はね。でも冷蔵庫もスカスカだと本末転倒だけどね。
スカスカと食べて。
ね、いただきます。まあね、だから7月はね、アジアのインバウンドの方の、
うん、
まあ、旅行がめっちゃ減ってるから。
減ってるのね。
今だから4月あれですよ、京都でチャンスですよ。人が少なくなる。
行けるな。
そうだ、京都に。
京都行こう。
だから JR は今京都の CM してんだ。だってさ、京都さ、インバウンドで人多すぎてさ、そんなん京都に行こうなんてさ、JR が CM をするような時代じゃなかったのに、
うん、
俺この間ちょっとさ、ウェブで、
うん、
ニュース見て、あの、ネットで CM 流れてきたらさ、うん、JR がさ、うん、そうだ、京都に行こうって、京都の CM しててさ、おいおいおい、京都ってそんな
の、
行ったら大変じゃんとか思ったけど、
うんうん、
あるじゃないそれ。
あ
この、あ、7月。
客がいなくて困ってんの。
予約が少ないとかさ、あるじゃん。
あとさ、夏さ、京都暑いからさ。
暑くても行くよ、さ、関係ないよ。
いやー、しんどいね。
だから4月はちょっと。
盆地だし。みんな覚えたように盆地だしって。
盆地だし。
盆地だし。
盆地は暑いっていう。
盆地暑いから。
ね。まあそうですけど。まあだから4月、京都ね。もし、お暇だったら。
お暇だったら。
あれだよ。中学の同級生にちょっとリサーチに LINE しといてよ。こういうことなんで、
中学の同級生の話しなくていいよ。
あ、ちょっとそれ話しなくて、まだ今度しようか。
あ、そう。
そうそうそう。まあ、中学の同級生から、なんか、昔を懐かしむように、実家に電話があって、うちの実家はまだ固定電話が生きてたから、親父が出て、はい、もしもし。
電話でんって言っとったのにな。
で、息子さん元気ですから、今東京におんで、いますわみたいな話。
東京じゃないけどな。
そうそう。
でもそれも言ったらダメだよね。本当にさ、同級生かどうかわかんないじゃん。
まあね。
私昨日も会社の電話にさ、なんかチンチンチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ留守番電話に。もう、
恐ろしいわ。あとさ、同級生で大体電話してくるのってさ、勧誘とかさ、宗教とか。
ね、
あるじゃん、そういうの。まあ一応でもそれ一応疑いをかけながら一応会話してるけど、今のところそういう勧誘のメッセージはないので、あ、まあ大丈夫かなと思いつつも。そうそうそう。
一つもないわ、同級生つながりって。
だから連絡しようないんじゃない、マギさんに。だってマギさんの中学時代の連絡先、電話番号とかってさ、誰かをもし知ってたとして、例えば卒業アルバムとかに載ってたとして、それ電話した。
だって電話番号載せないしね。
え、嘘、だって中学の時とか載せたでしょ。
載せないね。
マジで、
うん、
へ
ぇー。住所は載ってる。
うん。うん、あ、本当に。うん、電話も載せなかった
載せない
と思う。俺らの頃なんか、高校の
時も
載ってるよ、電話番号。
恐ろしいね。
固定電話自宅
で。まだあの頃さ、乗ってない。
まだ俺が高校卒業の時でもう40年ぐらい前だけど、あの頃卒業アルバムにさ、自宅の電話番号バー乗ってるじゃん。072なんとかとかさ、堺だからね。あと072、大阪狭山市0223かなとか乗っててさ、バーって乗ってるのにさ、一人二人さ、親がさ、携帯電話のなんか番号が違ったりとかするとさ、なんか、あ、違う、それは高校の時俺まだ携帯ねえわ。あれだ。うん、娘、息子の、幼稚園とか、小学校の、なんか、連絡網みたいなところにさ、だから、あいつらずっ、20年ぐらい、いや、20年、10年。
でも、うち息子の時も携帯だったよ。
15年、そう。
ほんと。なんか
15年ぐらい前までさ、
ほぼ携帯だったの。
なんか親の電話がさ、なんか携帯電話の番号に載ってたらさ、ちょっとこの家、
おかしいんじゃない？逆にね。そうだったね。
なんかあんじゃないとかって思う。
切り替わったことがあったよね。固定電話ないんだっていう。
ないんだっていうのあったじゃん。
今なんか逆に携帯ないんだって思われるよね。
今固定電話の家って多分、あ、てか電話番号すらあれか、今表、あれか。
しないしない。
教えない、ね。
しない。住所も書かないし。
多分そうだよね。
うん、そう。で、親の名前も下手したら言わないかもしれない。
かもしれないね。そうなってくる。
出どころ分かっちゃうから。
ああ、そうだね。
うん。恐ろしいよ。
まあそんな感じで、すが、今週は、喋り、なんか喋ると思ってたのかな。
そうだね。
まあいいや、今週は、まだまだ福島の裏番台に行ってきましたよ。行きましたよ。
私たちの上宿、裏番台レイクリゾートが、祝い10周年ってことで、
そう。
お祝いを兼ねて。
もともとね、なんだっけな、猫間、ホテル、猫間温泉ホテルかな、っていう名前で、もともと福島交通を立ち上げたというか、社長になった、なんか東北の、なんか、めちゃくちゃやり手なビジネスマン、名前忘れたけど、まあ調べたらわかるんですけど、その人が、300億円かけて作った超豪華ホテルっていうあれで、猫間温泉ホテルだったんですけど、わずか10年でダメになって、そのまましばらく営業してなかったけど、なんとか、その頃の星野リゾート
が。星野リゾート猫間マウンテンの一部として運営されたんだって。
そうそう、ちょっと手を差し伸べて、ちょっと運営してたけど、でも結局、まあね、星野リゾートもまあね、要は、ね、安く買い取って、高く売れたらみたいな感じもあったんじゃない？で、それを。
ゴルフ場もあったんだって。
そう。で、それを、今、通販大手のベルーナさんが、そこの権利を買い取って、で、それを裏磐梯レイクリゾート、まあ、いろいろ改装してね、 あと何虹の森の離れの露天風呂作ったりとか、
うんうん、
あとプレイルーム作ったりとか、うんうん、あと改装してるんで、しばらく3分の1はずっと閉めてたの。猫間、星野リゾートがやってた時も、3分の1閉めてたのって。それも、ちゃんと綺麗にして、
うんうん、
ベルナさんが、裏磐梯レイクリゾートとして、うん、オープンしたのが、2015年の10月3日かな。3日チェックインから の受け入れっていうことで。だから今年で10周年。
320億じゃん。
うん。だから俺、だから、ね、サンダンスで、裏磐梯レイクリゾートが新規で、宿泊できるようになりましたって言われたから10年。俺もっと経ってる気したんだけどね。まだ10年かと思いながら。ね、まあだから10年。まあその10年前にできた時からいる、ね、ホテルのスタッフさん、ソーさんもまだ中国人だね。
中国人じゃないかもしれないけどね。
知らんけどね、台湾人。
聞いたことない。
わかんないけど。
ソーさん。
行ったら、うわーどうもーみたいな感じでね。そう。もうホテルスタッフと客じゃないような感じ。
客じゃないね。もう知り合いだね。
夜なんてい
らっしゃいみたいな感じ。
ホテルのお風呂に全然入ってきて、裸の付き合いみたいな。マジじゃなんか裸の付き合いみたいな。
そう。一緒に入ったことある。
入ってある感じのね、人ですけど。まあそんな感じで、ね、10年経ったりとかしてるホテルなんですけど。ね、
はい。
まあホテルももう間違いなく良くて、気持ち良かった。まあ今日本がちょっと人多かったですけど、気持ち良くて。
まあでも人も多くないとね。お金落としちゃってもらわないと。
そうだね。
潰れちゃったら困るので。
また新規でね、いろいろ店を開拓したら、いい発見が2件できて。
うん。
なんか、なんだっけ、ポプリ?
あ、工房ポプリ?
工房ポプリ?
はい。
っていう、猪苗代の街中にあるパン屋さんで、うんうん、ちょっと、なんちゅうの?
福祉
事業。
事業的にやってる。
そういうちょっと弱者、なんちゅうの?弱者の人を。
チャレンジと、
うん、
っていうのかな、
今。なんか、雇って、うん、そういう人たちと一緒にやってるっていう。
まあ、ちょっと障害がある方
ね。NPO 法人とかそういうのかな、
うん、
やってるパン屋さん見つけて、
うん、
安くて、美味しい。
安いの、
ね、うん。めっちゃ安いよね。
うん。半額ぐらい、普通のパン屋さんの。でも美味しい。他のパンも食べてみたいと思うんだけど、福島行ったらパン屋さん、決まってパン屋さんがいるからあんまり買えないんだけど。
ね、福島の西郷村のね。
でも美味しかった。
パンヒール、プン。
プン。
パン、じゃあパンヒールじゃない。
ベーカリー。
ベーカリー。なんかベーカリー、パン、ベーカリー、パンってずっとマギさん言ってたけど。
ベーカリー、プンなの。
ベーカリー、プン。
プン。
ベーカリー、プンでね、いつももう、電話、じゃあこういう網言ったらダメなの。
じゃあ
そこでよく買うんで。
はい。
パン屋そこでと思ってたんですけど、はい、まぁ、今回ね、ちょっと寄ったら。
そう。美味しかった。で、そこで出会ったさ。
そうよね。
芋床っていうの。
芋床ね。これ
を聞いてるあなたはご存知でしょうか。
まあ、
ぬか床の芋床ですよ。芋バージョン。
だから、
じゃがいも。
じゃがいも、それもじゃがいもも、あ、てか、なんで俺芋床っていうのが、だから、要はそれぬか床ってあって、
うんうんうんうん、
ね、東北とかって米がいっぱいね、取れるから、うん、要はぬかなんかいっぱい腐るのあるわけじゃん。
うんうん
でぬか床で漬物、ぬか床作って、ぬかで漬物やれば全然いいのに、なんでわざわざ、じゃがいもを原料に、じゃがいもと塩と砂糖を混ぜて、それをお漬物の床、ぬか床にする、だから芋床にする。なんでだろうと思って、ちょっと調べてみたら、じゃがいもって足早いじゃん。で、まあ、収穫したじゃがいもを、
うん、
まあ、ちょっと置いといたら、すぐに芽出ると、
うん。
で、芽が出てしまうと味落ちるし、
うん、あ、毒だからね。
売り物にならないっていうことで、
そう
ね、いや、あと、捨てるしかない。
うん、
じゃがいも。芽出ちゃったら。その、捨てるしかない芋を、まあ、利用するっていうことで、
うん、
その芋をふかして、それを、
うん、
まあ、ぬかの代わりにしてっていうのを、で、ぬか、芋床っていうのを作ったんで、
うん、
芋床のいいところは、もうこれね、健康的なところだと思うんだけど、
うん、
ぬか床って、乳酸菌が入ってる。
うん、
だから菌がね、生きてる菌が入ってる。だから、まあ、漬物って体にいいって言うんだけど、
うん、
芋床は、乳酸菌とか入ってないので、うん、その代わりに何がいいかっていうと、
うん、
ほったらかしにしてても腐らない。
うん、
塩が入ってるからね。なので、お漬物の味、要はその塩漬け、漬物としてすごく使えるんだけども、管理が必要ないっていうので、
うん、だって冷蔵庫に入ってたら1年持つって。
会津地方では結構隠れた、家庭の味っていうか、
うん、
いう感じでね。で、マグさん、芋
床っていうのそうなの。なんか、ぬか床より癖がなくて、
ね、
そう。
で、パン安いね、いいね、で、芋どこすごいね、って言ってて、で、帰りね、うん、帰りどっかお昼ご飯食べようって言って、ちょっと探してたら、うん、猪苗代湖の湖南地区っていうのがあるんだけど、うん、まあ、猪苗代湖ってさ、なんか、猪苗代町にあると思ったら、半分以上、あれ、郡山市なのね。
あ、そうなの。
湖南地区って郡山なのよ。
富士山みたいだね。
あ、まあまあ、そうだね。
こっちが山梨、そうそうそう、こっちが静岡みたいな。
そのね、山の、郡山市になるんですけど、湖南地区に、小町？
うん、小町。
小町っていう、なんか一応俺飲食店でググったら。
エンジェル、じゃないやつね。
エンジェル？
た、いや、あ、なんだっけな、ビーズの歌でさ、ビーズの歌でさ、
あれ小町だっけ？
そう、
小町。ああ、そうか。
小町。
俺の世代はやっぱり、あれだね、赤道小町、あれとなんだっけ、うん、君は赤道小町、つってどんどん、あ
いあ、誰それ？
熱々、熱帯、君は赤道小町。
誰の歌？
え、山下久美子。え、山下久美子？
知ら
ない。山下久美子、そうだ。
いるいる。
あの、布袋さんの元奥さん。
へ
ぇー、あ、そうか。マギさんの世代だとあれか。ビーズか。
ビーズ。
あの子は太陽。あの子は太陽の小町。エンジェル。
だね。
そうだ、まあいいんですよ、その話。で、小町ってとこ出てきて、おおと思って。そしたらまあ一応、あれ、でもさ、あれさ、ほんと Google マップってすげえなと思うのは、うん、あれ、横通り過ぎても、うん、あの雰囲気だと入りづらいよね。
そうだね。
店構えだけだと。でもさ、ちゃんとグルーマップってさ、あの、中の写真とか、みんな口コミ入れてくれてるじゃん。
そう。
うどんがね。
あれでやっぱりね、入れるようになるよね。
そう、メニューの値段とかも、あるから、うん。で、まあ見たら、お、なんかいい感じじゃないっつって、で、その、湖南の小町っていう、まあ、お食事どころ、
うん、
朝の10時から夕方の16時までやってるお食事どころ入ったら、
うん、
うまかったね。
よかったね。うちの管理人さんがいるのかと思ったよね。
あ、めっちゃうちのマンションの管理人そっくりのね、おかみさんがやってて。
お母さんが。
ね、
お母さん、おばあちゃん、お母さん。
おばあちゃん、まあ、俺らがじゃお母さん、お母さんぐらいの
世代
で、ね、一人でね、切り盛り
して。ダルさんも80とか言ってんじゃないかな、すごい綺麗にしてるけど。
なんかもともとソファーとかあったから、なんかカラオケ
スナック的な感じ、う
ん。カラオケ喫茶かなんかされてたんですか、それは昔やってましたよ、みたいな、うんうんうん。トイレだと、なんかおしゃれな、
綺麗。
あのクロス貼ってたりとかして、なんかちょっと水商売っぽいあのトイレな感じだったけど。
そうね。
そう。でもそこでね、うどんとか、
焼きうどんと、
そうだね、
ラーメンと食べたけど、ナポリタンとかも美味しそうだった。そのメニューが多いわけじゃないけど、
そう
あ、なんか冷やしぜんざいも気になるなと思って、あのぜんざいはあのお母さんが作ってるんだろうかとか思いながら、また行きたいお店だなと思って。
かき氷も200円だしね。
そう。でもなんかこう、独特なんだよね、味付けが。焼きうどんも塩の焼きうどんで。
塩焼きうどんだね。醤油じゃなかった
の、ね、食べたことない味だったし、ラーメンもさ、醤油ラーメンなんだけど、なんかちょっと違う。あの、一般的な醤油ラーメンとは違う味。
で、俺、スープ飲んだら、これは多分水がうまいぞと。やっぱりラーメンって水大事じゃん。で、いくらその浄化してる水使ってても、やっぱりちょっと味、そのラーメンに合うっていうか、ラーメンから匂ってくるとちょっとなんか味、水とかあるんだけど、もうコンビニの、あの、なんていうの、ポット、湯沸かしポットの水なんかで、もうカップラーメンとか食べたら。
だからさ、セブンコーヒーがさ、美味しいところと美味しくないところがあるよね。あれやっぱ水だよね。だって使ってる豆一緒だもんね。
そう
あれ一番わかりやすいかも。
これ水うめえな。ね、あの、おかみさんに、これ、水ってこれ浄水ですかって言ったら、いや、水道水ですよ。水道水、うまいね。麦茶も飲んだ。麦茶もうまいしさ。なんかまあ、あれだよね。多分、あの、アルカリ性とか、あるんだよね。軟水とか
って。まろやかだったよね。
あんのは知らんけどね。そう。美味しかったよね。
そう、町から来た人にはみんなそういうねって言って。ね、
で、麺も、製麺所が多分いいとこだよな。
そう、どこの麺使ってんだろうなと思ったら、もっちもちで美味しいんだよな。
ラーメンの麺もさ、昔、京風ラーメンって大阪にあったんだけど、その京風ラーメンちょっと細麺で、すんごい細麺なんだけど、スープすごい絡まるし、癖ないし、うまみもあるしっていう。
なかった。
600円。600円で、ね、さ、なんで600円だけど、もうラーメンにちゃんと卵が、ゆで卵を丸々1個分か半分ずつ割ってね。
飾り切りしてた。
そう。
お母さん。
焼きうどんにもついてるしさ。で、それに
出て。だって、しなちくもさ、普通にタケノコさ、
あ、そう
切って、自分で作ってる。
だよね。
ね。感じだった穂先を。
で、ラーメン作ってるのにガチャガチャガチャガチャさ、
切ってるから
包丁をどんどんどんどん捨てるから、何切ってんのかなと思ったら、 ネギもね。
切りたてのネギ。ね。抜いてきたもん、後ろでピッタ。
さ、ラーメン屋のネギなんかさ、切ったやつさ、
切ったもね、
バーって。ね、なんかこの容器に入れて、それをさ、手でバーって入れるじゃん、普通は。
そう。
ちゃんとその場で切ってるネギ。
全部。
もう切りたてのネギで。うまかったな。んでそこのラーメンと焼きうどんについてきたお漬物があって、
うん、そうそうそうそう、なんかね浅漬けがねついてきて、
そこの店ってあの直売所みたいな野菜とかもちょっと若干置いてて、ほんでそれをおかみさんが作った手作りのしそ巻きとか、
うん、
でそこにね、
うん、
芋どこがあったんだよ、ね、
芋どこがあったから、
芋どこ売ってんじゃん、
そうそうそう、たまたまその前に行ったパン屋さんで私は芋どこを買ってたんだけど、
そうそうそう、
だからあれもしかしてこれ芋どこで作ったんですかって聞いたら、そうよって言われて、
そう
こんな美味しいんだと思って私は分からず買ったんだけど、
そうだよ、そうだよ、ね、そう、あれこんな美味いんだ
って、ね、そうそうそう、それで結局買うつもりじゃなかったんで、そこでも2つ買っちゃって、なんか周りの人に配ったけよと思って、
本当だよね、
そう、あんまりに美味しかったから、
そう、うまかった、じゃあちょうどあれつけ、あのラーメンとか焼きうどんに漬物ついてきて、うん、あれ、うん、いい試食だよね、
ねえ、
あれこんなうまいんだ芋どこって、
そうそうそうそう、
ね、あっさりしてて、
それはなんだっけ、猪苗代だけある感じ、
いや会津町のなんか郷土
料理か、
料理みたいな感じなんですけど、
あれはびっくりした、
美味しかったね、で喋ってたらめっちゃ時間がちょっと長くなっちゃったんで、
あ本当に
今日エンディングちょっと曲も入れられないかもしれないです、
ね、あらら、
まあまあオープニングがちょっと変わったってことで、
はい、
まあお許しいただいてて誰かが期待するわけでもないので美味しかったね、
結構ね、そう、エンディングの花あの曲はね最近歌詞がいいからね私聞いてるんですけど、
いいでしょ、うん、頑張ってやって
る、いい曲だなと思ってますよ、
ありがとうございます、
ちゃんとあの歌詞も吟味してください、
旅は発見ね、
うん、
観光光を見る、観光は光を見るってことですか、その街の光を見てい く、
へ
ぇー。俺は考えたんだけどね。
すごい。いいこと言うじゃん。
いいこと言うでしょ、
うん、
じゃあ今週はこの辺で。
うん。
いい人になってや終わろう。
いい人といいこと言うことはまた別の問題だから。
はい、担当は担当ちゃんは
何担当
お相手は
マギーと。
トライでした。今後いたします。トライでした。ご愛聴。
感謝です。